この朝の説教だ。権能を授けられてはマルコによる福音書6章7節から示されました。新共同訳新約聖書の7ページになります。6章7節でイエス様は12人の弟子たちを呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされます。その際イエス様は弟子たちに汚れた霊に対する権能を授けられるのです。権能の一般的な意味は、ある事柄について能力を行使する権利です。確かに12人は13節で、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒しました。これまで、子なる神様であられるイエス様を通して表されてきた全能の父なる神様の道からが12人を通して表されたのです。それは12人が特別な弟子、使徒であるからできたと思われるかもしれません。しかし、人たちと自分たちを区別し、人たちには特別な権能を授けられているが、自分たちには授けられてはいないと思ってしまってはいけません。神様の御心を表す権能ならば、私たちにも授けられています。それは、自分の思いではなく、神様の御心に従って生きることです。そして神様の御心に従うときに授けられる喜びと感謝を隣人に明かしすることです。自分の豊かさや強さを誇るのではなく、貧しさや弱さを誇るのです。こんな無力な自分をも神様は御心を表すために用いてくださると証しするのです。この朝に与えられました新約聖書の箇所、マルコによる福音書 6章6節後半から13節には、イエス様が12人を福音伝道に使わされる時のことが記されています。6節後半には、それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになったとあります。それではイエス様はどこの付近の村を巡り歩いておられたのでしょうか。6章1節以下によりますと、そこはイエス様の故郷のナザレであることがわかります。この時イエス様はガリラヤ湖畔のカファルナウムからナザレにお帰りになります。ところがイエス様が安息日に街道で教え始められると、多くの人々はこう言います。この人は大工ではない、マリアの息子ではないかと。ナザレの人たちはイエス様とその家族をよく知っているがゆえに、かえってイエス様の教えや奇跡を受け入れることができないのです。イエス様は4節で、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われます。ナザレでは五節にありますように、ごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできになりませんでした。ナザレでの イエス様の福音伝道はこのように失敗であったと言えるでしょう。しかしイエス様はナザレの付近の村を巡り歩いてお教えになったのです。人々の不信仰に驚かれ、ナザレの町からは立ち去らざるを得ませんでしたが、それでも付近の村を巡り歩いてお教えになったのです。そしてイエス様は7節で12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされます。2人ずつ組にして使わすことにされたのは互いに助け合うためであり、全能の神様の道からの証人として2人以上の証言を必要とされたためです。8節9節には伝道の旅に出る12人が身につけるべきものが記されています。杖一本のほかは何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられます。身を守るためにどうしても身につけなければならないもの以外は一切持たないのです。杖は航海を分けたモーセが持つ杖を思い浮かべていただけばよいでしょう。羊飼いの持つような杖は獣や蛇を追い払うためですし、履物は長く歩くためです。しかしそれ以外にはパンも物を入れる袋も帯、胴巻きに入れるお金、元の言葉ですとどうか小銭も持ってはいけません。下着も2枚着てはならないと命じられたのです。イエス様がマルコによる福音書で命じられたのはこれが初めてです。あえてこのように命令されたのは、この選択が誰も自発的にはしない選択であり、誰もが身につけようとするものを身につけさせないからでしょう。弟子たちがこのような貧しさのうちに福音伝道に赴くのは、イエス様がお命じになられた通りに神様の御心に従おうとするからなのです。東京神学大学の同級生で、年齢的には私より少し先輩の方がこう言われたのを覚えています。神学校に入って、余計なものがそぎ落とされてきたと。安定した収入を得られ、実績も積み上げてこられたのであろう。お仕事を辞めて神学校に入られた方です。お仕事に限界を感じられたからというようなお話は一度も伺っていません。伺った話をそのままお伝えするのをお許しいただきますと、何もすることなく日曜日を過ごされ、洗濯物を取り込もうとベランダに出ると商店の音楽が聞こえてきた。これはいけないと思って日曜日に教会に行き出したというのです。そして教会に行き続ける中で伝道者となるべく神学校へと導かれたのです。キリスト教学校の中学高校を卒業され、そこでキリスト教と出会われたのでしょう。定年までキリスト教学校で聖書の先生をされ、今は牧師として教会に仕えておられます。 余計なものがそぎ落とされてきたとお聞きしてから、どれくらい経っていたのかは忘れてしまいましたが、別の方からほとんど同じ言葉を伺いました。滝野川教会の修養会の分断協議でのことです。その方は結婚をされ、お子さんに恵まれ、お仕事を辞め、子育てに専念しておられました。まだ赤ちゃんであったお子さんを抱き上げ、立ってあやしながら、そう言われたのです。その方はクリスチャンホームの主婦として5人のお子さんを育てておられ、伝道者の妻として福音伝道の御業のために奉仕しておられます。それまで自分を支えていたと思っていたものが失われてしまったとしても、神様の御心に従うとき、余計なものがそぎ落とされてきたとの感謝に生かされるのです。その方たちの生き方は、貧しさのうちに御心に従って生きる先に開かれる喜びと感謝を隣人に証ししておられるのです。10節11節でイエス様は伝道の旅に向かう時の在り方を12人に話されます。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までは旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようとしないところがあったら、そこを出て行く時、彼らへの証しとして足の裏の埃を払い落としなさい。この頃、旅人は旅先で客として家に招かれ、もてなしを受けました。パンや下着など必要なものはすべてその家の人が与えてくれたのです。しかし旅人によっては、ある家に招かれて 2,3 日もすると、より良い条件で迎えてくれる家に移ったりもしました。イエス様はそれはしないで、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさいと言われます。その土地に行ったら一つの家にとどまり、その土地から旅立つ時までその家を拠点にして福音を伝えなさいと言われるのです。それでも人々があなた方を迎え入れず、福音を受け入れようとしないなら、それはもうあなた方の責任ではないのだから、そこを立ち去りなさいと言われます。ただし福音を受け入れようとしないのは、全能の神様との関係を断ち切ることであると、足の裏の埃を払い落として人々に明かしなさいと言われるのです。振り返ってみるならば、ここでイエス様が弟子たちに語っておられる伝道者の貧しさや在り方は、イエス様ご自身の貧しさであり、在り方です。イエス様ご自身が貧しさのうちに伝道をされ、一つの家を拠点にされて、その土地を巡り歩き、神様の御国の福音を人々に伝えてこられました。しかし、ご自分の故郷のナザレでは、人々の不信仰のゆえに、ナザレを立ち去らなければならなかったのです。12節で、12人は出かけて行って、悔い改めさせるために神様の御国の福音を人々に伝えました。悔い改めは、 全能の神様以外の何者かを、特に自分自身を神とするあり方から、全能の神様との誠の愛に満たされた関係へと立ち返ることです。その時に私たちは、自らの思いによってではなく、神様の御心に従って生きるものとされるのです。それまで自分を支えてきたと思っていた余計なものがそぎ落とされて、イエス様ご自身の貧しさのうちにあって豊かな喜びと感謝に満たされます。そして13節にありますように、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒す力が与えられるのです。それはイエス様や人たちを通して全能の神様が御力を表された、目に見える奇跡を起こす力ではないかもしれません。しかしそれは人々を神様から引き離そうとする多くの悪霊を追い出し、隣人を誠の神様との愛に満たされた交わりへと招く力です。良きサマリア人が盗賊に襲われ倒れている旅人に近寄って、傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分の炉場に乗せ、宿屋に連れて行って解放する力です。傷つき弱っている隣人と共に歩み、共に歩んでくださるイエス様へと隣人を招く力です。この12人は十二使徒を指していると言えるでしょう。しかしここで12人の使徒たちではなく、12人はと記されているのには意味があるのではないでしょうか。それは新しいイスラエルの十二部族、キリスト教会を指しているのではないでしょうか。信仰を告白し洗礼へと導かれたキリスト教会に連なるものは、すべてこの12人に加えられているのです。自分の思いにではなく、全能の神様の御心に従うことで、喜びと感謝に満たされ、隣人、父、子、聖霊なる神様との愛の交わりのうちに招くものとされているのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれ与えられました場にあって共に御言葉によって導かれ、共に祈ることによって強められ、共に信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちを、この主の日の朝に与えられました、命の御言葉によって養ってください。日ごとに、主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、使徒信条によって一つの信仰を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちは豊かさや強さを誇るのではなく、貧しさや弱さを誇るものとしてください。無力な自分をも神様は御心を表すために用いてくださると証しするものとしてください。新しいイスラエルの十二部族を指し示す十二人である、キリスト教会、信仰を告白し、洗礼と導かれた私たちすべてに授けられている権能を果たしていくものとしてください。どうぞ、 私たちの思いにではなく、全能の神様の御心に従うことで、喜びと感謝に満たされ、隣人、父、子、聖霊なる神様との愛の交わりのうちへと、招くものとしてください。どうぞ、怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために、困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。どうぞ私たち、痛みや苦しみ、恐れや悲しみから解き放ってください。私たちの課題や悩みを、聖霊なる神様の御力によって、解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものは、すべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになる、との御言葉に導かれ、力づけられて、主の御心が実現される時を待ち望み、祈りつつ歩み行くものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。